熱中症にご注意を。日頃からできる熱中症の予防法。問い合わせは各保健センター。電話荻窪 3391-0015、 高井戸 3334-4304、 高円寺 3311-0116、 上井草 3394-1212、 泉3313-9331へ。これからの季節に気をつけたい熱中症。暑くなるにつれて徐々に患者数は増加しています。急に気温が上昇した日や蒸し暑い日など、体が暑さに慣れていない時にも起こりやすく、ヒートアイランド現象や地球温暖化の影響もあり、熱中症のリスクが増大しています。高温環境下での労働やスポーツ時だけでなく、日常生活においても発症し、高齢の方は部屋の中での発症も多く見られています。夏の間はどこにおいても日頃からできる予防法を取り入れ、快適に過ごしましょう。日常生活での予防。1、暑さを避け、外出時は帽子をかぶり日陰を歩く。2、吸水性通気性の良い衣類を選ぶ。3、汗で失った水分や塩分を適切に補給するため、こまめな水分補給を心がける。4、涼しい日が続いた後、急に暑くなる日に注意する。5、病み上がりや二日酔いの日など、体調が万全でないときは無理をしない。6、集団でのスポーツや活動をするときには、周囲の人に熱中症患者が出ないよう気を配る。7、寝る前や朝起きたときに水分を補給できるよう、寝るときにも枕元に水を置く。8、自分で体の不調を訴えられない小さなお子さんには、周りの大人が注意してみる。熱中症になったら、周りの人がなったら。1、涼しい場所へ避難し、衣服を緩め、体を水や氷で冷やす。2、失われた水分や塩分を補給する。よく冷えたスポーツドリンクなどが最適。3、自分で水分などが取れない場合には、すぐ病院へ。体温が高く、意識がないなどの症状が見られる場合には、すぐに救急車を要請する。熱中症についてもっと詳しく知るには、環境省熱中症予防情報サイト、暑さ指数 WBGT、 湿気、呼吸温度や熱中症への対処方法に関する知見など、熱中症関連情報をご覧いただけます。ホームページ http://www.nies.go.jp/heelth/(大文字H小文字 EAT 大文字 S 小文字 TROKE/) です。東京消防庁公式サイト、熱中症の予防方法についてご覧いただけます。ホームページ http://www.tfd.metro.tokyo.jp/LFE/kyuu-adv/heat_dis/html です。児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成特別児童扶養手当、現況届の提出をお忘れなく。児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成を受けている方に、7月末に現況届用紙を郵送しました。特別児童扶養手当を受けている方には、8月上旬に現況届用紙を郵送します。現況届は引き続き支給要件があるかを確認するためのものです。8月1日現在の状況を記入して、必ず期限までに提出してください。提出がないと 手当や医療費助成が受けられなくなります。各制度とも所得制限があります。詳細は各係までお問い合わせください。また、区内に住所があり、制度に該当すると思われる方も各係にお問い合わせください。児童扶養手当、提出期限8月31日月曜。対象、児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日、一定の障害を有する児童は20歳未満までで、離婚などにより父と生計を異にする児童を養育し、公的年金などを受けていない方、20年度に支給停止となっている方と、受給者または扶養義務者の20年分所得が制限額以上あると思われる方も、必ず提出してください。審査結果は10月下旬に発送します。なお、児童扶養手当受給資格発生から5年を経過する方、一部を除くには、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書、緑色の用紙をすでに送付しています。現況届とともに提出してください。一人親家庭等医療費助成、提出期限8月31日月曜。対象、児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日、一定の障害のある児童は20歳未満までで、離婚などにより父または母と生計を異にする児童を養育している一人親家庭などで、国民健康保険または社会保険に加入している方、引き続き受給資格がある方には、12月下旬に医療証を、所得超過などにより12月末で受給資格が消滅する方には、22年1月上旬までに受給資格消滅通知を送付します。いずれも問い合わせは、子育て支援課子ども医療手当係へ。特別児童扶養手当、提出期限8月31日月曜。対象、20歳未満で障害のある児童、愛の手帳、おおむね1度から3度程度、身体障害者手帳、おおむね1級から3級程度、その他日常生活に著しい制限を受ける内部障害または精神の障害がある児童を看護または養育している方、問い合わせは障害者施策課障害者福祉係。都営住宅入居者を募集します。募集個数、1、ポイント方式による募集、家族向けのみ1290個。2、単身者向け228個、単身者用車椅子使用者向け2個、シルバーピア、高齢者集合住宅、単身者または2人世帯向け37個。3、事業再建者向け定期使用住宅10個。1から3までの募集のうち、1箇所のみを選んでお申し込みください。申し込み書、募集案内の配布期間、8月3日月曜から12日水曜、各配布場所の休業日を除く。申し込み書、募集案内の配布場所、区役所西棟5階住宅課、福祉事務所、区民事務所、分室、駅前事務所、区役所では夜間と休日も配布します。また、申し込み書の配布期間中のみ、JKK 東京、東京都住宅供給公社、ホームページ、http://www.to-kousya.or.jp/からも取り出せます。申し込みのできる方などの詳細は、募集案内をご覧ください。事業再建者向けは、開庁時間に住宅課のみで配布します。申し込み方法、申し込み書を郵送、8月17日筆着で、申し込み先に届いたものに限り受け付けます。いずれも、問い合わせは、JKK 東京募集センター都営募集課、 電話 3498-8894。 配布期間中は電話 0570-0108-10、 いずれも土曜日曜日は除く。区コールセンター電話でシャープ8800または3372-8800。公営住宅入居斡旋の詐欺が多発していますのでご注意ください。ご利用ください。障害者相談支援事業、問い合わせは障害者生活支援課相談就労支援担当へ。区では7月から新たに1カ所の障害者相談支援事業所を委託し、障害のある方、家族の方がより安心して暮らしていけるように相談支援体制を整備しました。豊かな地域生活を送っていくために自己選択、自己決定を最大限に尊重した上で、複数のサービスを活用していくための情報提供、サービス利用援助などの相談支援を行っていきます。いずれの事業所においても三障害、身体、知的、精神に対応した相談を行っています。また自立生活支援センターでは、障害に対する理解や自立生活を手助けする各種講座なども行います。専門の相談員が対応しますので、お気軽にご利用ください。障害者相談支援施設、種類、施設名、住所、開設日と時間は次の通りです。自立生活支援センター、杉並障害者自立生活支援センターすだち、今川 2-14-12、 電話 5310-3362、 ファックス 5310-3561、午前9時30分から午後7時30分。それ以外の時間は緊急時のみ電話対応。第1土曜日、第3日曜日、12月29日から1月3日は休み。障害者地域自立生活支援センター、柳久保。高井戸東 4-10-5。杉並障害者福祉会館内。電話 3331-2510。ファックス 3335-3581。 午前9時30分から午後6時、月曜日12月28日から1月4日は休み。地域生活支援センターオブリガード、荻窪 5-20-1、 杉並保健所5階、電話 3391-1976、 ファックス 3391-1977、午前9時から午後7時、土曜日曜日は午後5時まで、祝日12月29日から1月3日は休み。相談支援事業所、杉並障害者生活支援コーディネートセンター杉子、高円寺南 4-27-4、 高円寺ホワイトレジデンス202、電話3315-2110、ファックス3315-2119。至る相談室、阿佐ヶ谷南 1-14-2 南阿佐ヶ谷ビル101、電話 3868-2113、 ファックス 3868-2114。 いずれも午前10時から午後6時、土曜日曜祝日12月29日から1月3日は休み。相談支援事業所なでしこ、7月から新たに委託。高円寺北 1-28-1、 電話 5345-6741、 ファックス 3388-5279、 午前10時30分から午後7時30分、土曜日曜日12月29日から1月3日は休み。それ以外の時間は緊急時のみ電話対応。以上です。